るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。4月18日、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の横田拓也代表、飯塚浩一郎事務局長をはじめとする拉致被害者ご家族が、米国のトーマス・グリーンフィールド国連大使と総理官邸において面会を行いました。この面会には日本政府から林芳正内閣官房長官兼拉致問題担当大臣らも同席しました。本日はこの面会に参加された方々のうち、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表であり、拉致被害者横田めぐみさんの弟さんである横田拓也さん、そして横田めぐみさんのお母さんである横田早紀江さんの発言をご紹介します。まず横田拓也家族会代表のご発言をお聞きください。
今国際社会は一方的な暴力による現状変更が追認されてしまいそうな危機的状況にあります。この一方的な暴力により被害を受ける側の我々一人とは、家族の絆、社会インフラ、文化、歴史、言語、さまざまなものが破壊尽くされ、見えているもの以上の苦痛を強いられています。民主主義を大切にする日米が中心となり、こうした暴挙を強く抗議し、加害者側に強く迫る必要があります。民主主義を根幹とする国々がいかに結束するかが求められています。日本においても北朝鮮人の日本人拉致事件は46年50年近く前から一方的な暴力による現状変更、つまり拉致の実行の家族の絆や拉致被害者本人とのその家族の人権が著しく侵害されており、まさに当事者の問題であります。北朝鮮は2002年9月に平壌で開催された日朝首脳会談の席で、当時のキム・ジョンイル委員長が日本人拉致の実行を認めて、5人の拉致被害者本人が日本に帰国することができ、2004年にそのご家族が日本に帰国することができました。なぜ北朝鮮は日本人拉致事件の実行犯行を認めたのか、なぜ拉致被害者を帰国させることを実現したのか、北朝鮮が人権問題解決のために好意的に行動したわけではなく、当時の米国ブッシュ大統領が悪の枢軸と名指しして、今にも北朝鮮を攻撃しようかという環境が彼らを対話に導いたのです。つまり彼らが対話に出てくるには強力な圧力が必要なのだということを改めて知る必要があると思います。この点において民主主義を基盤とする国々が暴力を振るう国々に譲歩してはならないということを確認する必要があります。一方、北朝鮮を利する国が北朝鮮の制裁逃れを監視する国連の専門家パネルが活動を停止するための不名誉な行動を推進し、北朝鮮の暴挙を野放しにしようとしています。こうした動きに民主主義国家が結束して対抗策を早急かつ具体的に講じていく必要があります。私たち家族会救う会は今年の新たな運動方針を作成しました。親の世代が存命のうちに全拉致被害者の一括帰国が実現するなら、我が国が人道支援を行うことと、我が国がかけている独自制裁を解除することに反対しないというものです。残された親世代は高齢化が現実の問題であって、残された時間がありません。時間的制約となる人権問題、人道問題です。国際社会が課している制裁を逸脱しない範囲で全拉致被害者の即時帰国を北朝鮮が約束するのであれば、独自制裁解除をし反対しないという趣旨です。この方針をどうか理解してほしいと思います。全拉致被害者の即時帰国が叶うまで、米国におかれましては北朝鮮の制裁を緩めることなく、そして日本との連携強化を図り、 そして私たち家族会救う会へのご支援を引き続きいただけますようよろしくお願いいたします。
続いて横田早紀江さんのご発言をお聞きください。
私たちの人間は中学1年生の時で学校のバドミントンの練習の帰りにラケットを持って元気を帰ってきたそのもう家の手を曲がりかけて北朝鮮のスパイに捕まれて、そして船に乗せられて勉強しながら泣き叫びながら何日かもかかって北朝鮮に連れて行かれたということを聞きました。関心の中で毎日説教しながら海岸を探し回りました。海岸の砂の中に埋められているかもしれない、溺れて流れされたかもしれない、どうしていなくなったのか本当にわからないままで20年が経過いたしました。その時にいつも海岸で泣きながら私はいつも恵みを持って日本の短歌といいますが歌を作って泣きながらそれを書き溜めておりました。でそれを最近この書道家が書きたいと私の字で書きたいと言ってこのように作ってくださったものがちょうど届きましたので今日持ってまいりました。私はただこの子に会いたいだけなんです。本当に一生懸命育てて元気で明るく優しい子でしたので本当に日本にいればどんなにいろいろ日本のためにこれほどに立つお仕事をしていただろうなと皆様の若い皆様を見るとそうそれを思いながら悲しい思いになります。もう88歳になってしまいましたので元気な間に何とか一目会いたいと思っております。私の気持ちがこの一冊に込められておりますのであとはもう本当に何にも言えないもう会いたいだけなんです。そしてそのような残酷なことをするような人がいれば人がいれば世界中が人間としてこのようなことでは絶対これだけはいけないということを声を固めて一緒になってそこを確認していかないといけないということを今しみじみと思っておりますのでどうぞよろしくご支援くださいませようお願いいたします。
以上今週のふるさとの風ニュースでした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲小坂京子で思い出枕をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますがこのインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。小坂京子で思い出枕をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。